今日は創世記の35章1節から5節までです。創世記の35章1節から5節。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れていた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者とに言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に応え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。それでヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。アメン。ここで久しぶりに神様がヤコブに現れます。ここにこのシェケムにおいてはヤコブはもうどうにも立ち行かなくなってしまいました。息子たちはこの地において全ての住民を、男子を殺し、そしてそこの妻や子供、また全ての持ち物を略奪してしまった。もはやそこにおることはできない。ヤコブ自身もその家の長としての権威を失墜しており、そして息子たちに対して何の言い返しもできないまでに霊的権威は落ち込んでしまいました。そんなヤコブに神様は現れ、ベテルに登り、そこに住みなさいと言います。ベテル、そこはヤコブ自身が兄エサウから逃れていた最も自分が惨めだった頃、そしてヤコブ自身は一人で裸で何も持たないものであった頃、その時神ご自身がヤコブに天からのはしごを持って現れてきてくださったあの場所です。そしてそこに行って神のために祭壇を築きなさいと神様が指示をします。神様からの指示はただこれだけでした。ベテルに登って行きなさい。そしてそこに神様がもう一つ言われたのは、兄エサウから逃れていた時、自分はもともと貧しく何も持たない、しかも邪悪なものであったことを思い起こさせております。そしてヤコブにとっての主はただ神ご自身お一人なのだということを思い起こさせております。そしてそこに行って祭壇を築きなさい。ヤコブの約束したことを果たしなさいと言うんです。このベテルという町はヤコブにとっての、信仰の原点ですので、もう一度創世記の28章の方を開きたいと思います。で、28章のまず12節。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。ここではしごは地に向けられたものでしたね。天から一方的に地に向かって。これはイエス様のことを表していると言いました。 イエス様がナタナエルに言った言葉、あなたは直に人の子の上を御使いが上り下りするのを見ることになる。つまりイエス・キリストだけが天と地と父なる神様と皆さん自身とをつなぐ架け橋、唯一の架け橋です。まず神様はヤコブに天とヤコブとをつなぐ架け橋を思い出しなさいと言われます。もし皆さんがですね、初めの愛から離れてしまっていた時、初めの行いに戻りなさい。あの当初貧しかった頃、ただ神ご自身のみを頼りとしていたあの頃を思い出して、あの頃に戻りなさい。ヤコブはもうこの時多くのものを持っておりました。そして傲慢がありました。また後に、ここで見てわかるんですが、彼ら異国の神々を、ね、容認していたみたいですね。ヤコブは初めの愛に戻りなさいって主は言われます。黙示録のエペソにある教会に対してそういうふうに言われておりました。黙示録2章ですね。黙示録2章の1節から5節まで、エペソにある教会の御使いに書き送れ。右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。エペソの教会に対して言われております。あなたは初めの愛から離れてしまった。初めこのエペソの地はわずか12人から開拓されておりました。そして開拓者はアポロでしたけれども、そこにパウロが来て、そして聖霊のバプテスマを授けるようになって、そして、後には長老たちが、増えてきて、そしてパウロがエルサレムに戻るときは海辺まで多くのエペソの人たちがパウロを見送りに行ったあの教会です。そして栄えていくとですね、やはり諸々の変な教えがはびこってきて、そして教えの風に吹き回されてしまいます。パウロはエペソにそう予言していきました。そしてここ黙示録において、ヨハネがエペソに書き送った手紙で、あなたは初めの愛から離れてしまった、どこで落ちたかを思い出して悔い改めて初めの行いをしなさいと、このエペソに言われております。彼らが悔い改めたか悔い改めなかったか、いつ悔い改めていつ悔い改めなかったかわからないんですが、しかしエペソはその後廃墟に確かなってしまったと思います。もし悔い改めなければ廃墟になってしまいます。この天聖教会は天の声、あの天からのはしごはですね、それにつまりイエス様に聞く教会として初めから、ずっと来ております。そして今でもイエス・キリストに聞きなさいと、人に聞くな、モーセに聞くな、エリアにも聞くな、 ただキリストに聞きなさいということを今ずっと、通しているつもりです。その結果、主は本当に多くの祝福、また主が確かに生きておられるということをこの8月も、たくさん見ることができました。私たちはこの初めの愛から離れるべきではないんです。イエスこそが私たちの救い主であると、他の偶像の神々に頼ったりしてはならない。偶像の神々のみならず、イエス様以外の何かを救いとしてより頼むべきではないということです。ヤコブはこのベテルにおいて初め一つのはしごが彼に向かって伸びておるように、そして神さんから、私は父アブラハムの神、イサクの神、主であると、真っ先に主が自己紹介されたのは、あなたの父の神である、あなたの子孫は塵のように多くなる、地上のすべての民族はあなたによって祝福される、私はあなたと共にいる、あなたはどこに行っても守る、そして、このカナンの地へと再び連れ戻そうと最初言われました。その後ヤコブは20年ラバンのもとに行って、さらに練り清められるんですけども、主がいつでも共におられるということを、そして主はいつでも必ず約束したことを成し遂げると神さんがおっしゃったこと、ここで、神さんはヤコブに対して約束されました。いつも共にいる、必ずあなたをこの地に戻して約束したことを成し遂げると。ヤコブはですね、確かにそのカナンの地へと戻ってくることができました。多く、ヤコブが願った通りにパンを賜り、着るものを賜り、またそればかりでなく妻たちや子供たちを多く引き連れて、持ち物も多く引き連れて、だからヤコブが願った以上のことを、約束を果たしてくださいました。でもヤコブはまだ約束を果たしていなかったんですね。だから神さんはあえてヤコブにあのような諸々の災い起こし、また権威が失墜してしまって、そしてどうにも立ち行かなくなるところまで来させられたんです。そこで神さんはベテルに行きなさいとヤコブに言われました。ヤコブはきっと思い出したでしょうね、自分が約束を果たしていなかったこと。そして、ヤコブは自分の家族に言います、創世記の35章の2節です。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、着物を着替えなさい。ここで3つのことをヤコブは指示しております。まず、あなた方の中にある異国の神々を取り除きなさいということ。ヤコブが権威を失墜してしまった原因、確かにヤコブがですね、シェケムの土地を買って、そして自分の生きる栄えるところを世に、求めたこともあるかもしれないんですが、しかしこの彼らの中に入ってしまった偶像、それをまず取り除きなさい。おそらくですね、ラケルがテラフィムを持ち込みましたね。でテラフィムその後、見つかったと思います、ヤコブたちの間 でそして、どうしてこんなことがあったんだとか、そういったやり取りが、どうも見当たらないんですが、しかしこの35章において異国の神々を持っていた人々がいたということは、どうやら彼らの中に蔓延してしまったようですね。純粋なパンの交わりではなくなってしまって、パン種が入ってしまったわけです。でそうして、このヤコブたちの大勢の群れの中に、このようなものがはびこってしまって、そしてヤコブが に対する、恐れや、またアブラハム、イサク、ヤコブの神に対する恐れが薄れてしまい、あざける心も湧き起こってしまい、そうしてこのようなディナに対する災いが下って、そしてヤコブは、またヤコブだけではありません、息子たちもきっと悔い改めたことでしょう。自分たちはとんでもないことをしてしまったと。で、それでヤコブはまず異国の神々を取り除きなさい、そして初めの愛に戻ろうではないかときっと言ったと思います。で、もう一つ、二番目が身を清めなさい。神さんが指示されたところに行って礼拝する場において、私たちの身を清めるべきです。エペソ書の5章の方に、イエス様は私たちを御言葉により水の洗いでもって教会を清めてくださいましたと。私たちが身を清めるのは御言葉によってです。またイエスの血潮によって、ね、毎朝蒼天でメッセージ前には血潮の賛美をして、私たちの身を清めて主の御前に出る備えをしております。まず私たち自身の身を清めてから、それから神さんの指示された礼拝すべき場所へ出るべきだということです。それから3つ目が着物を着替えなさいということです。私たち自身は世の中において諸々の汚れを受けております。そして私たち自身の着物は汚れております。よくですね、私たち自身の行いを脱ぎ捨ててキリストを着なさいということを言われますけれども、つまり私たち自身の行い、私たち自身の神さんに対する態度では、そのままでは神の御前に出ることはできない。だから主が備えてくださったロイヤルローブ、すなわちキリストの裂かれた体を着て、そうして主の御前に出なさいということです。そしてヤコブ自身は、3節において宣言します。そうやって私たちは立ってベテルに登っていこう、そして私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こうと。で、そうするとですね、周りの人たち、そこの人たちはみんなヤコブの言う通りに従って、おのおの異国の神々を捨てます。また耳につけていた耳輪をヤコブに渡しました。結構貴重な高価な品ですね。高価な品なんですけども、でもそれでもヤコブに渡すほどの統率がこの場所において取れて、ヤコブは権威を回復しておりました。なぜなら権威はヤコブから来るのではなく神から来るから。ヤコブが私は神に礼拝をしに行くのだと、神が言われた通りのことをするのだとここで宣言したからです。いくら皆さんがですね、皆さん自身の鍛えられた肉体や、あるいは、年の子を、年長者として、のその威厳を持って、人々に当たったとしても、それには限界があり限りがあり、その人たちは皆さんの言うことを聞かないかもしれません。でも皆さんにもし神の権威があるのであれば、皆さん自身が正しい権威構造に服して、皆さん自身が従うべき権威に従い、妻であれば夫に従い、また従業員であれば上に立てられた権威に従う、そして神を敬うとき、皆さんは権威を帯びます。神からの権威を帯びます。皆さん自身がですから、正しく神様に従うのであれば、権威を身に帯びて、そして御言葉を信仰を持って宣言するのであれば、悪霊でさえ聞き従います。ヤコブはこの時正しい権威に基づいて 正しい服従関係に入りました。だからヤコブは権威を取り戻したんです。ヤコブ自身がね、自分のことを シメオン・トレビに、私になんてことをしてくれたんだ、私の立場はどうなるんだ、私たちは弱いじゃないかと、私を主張している間ではもうこのシメオンもレビも言い返して、でヤコブはそれに対して何にも言うことはできなかったけれども、でもヤコブが神に正しく服従したのであれば、もうすぐに権威が回復しました。でそれでヤコブはこの自分の群れに指示して、そして全ての異国の神々を取り除きなさい、耳につけていた耳輪を外しなさいと、耳の汚れを取り除いて、そうして、それらを全部シケムの、ね、自分たちが、とんでもないことをしたこのシケムの近くにあるカシの木の下に全部異国の神々、また、耳につけていた耳輪を外し、そして隠して、そうして出発しました。ヤコブは、前の章では周りのカナン人たちが自分たちを滅ぼしはしまいかと恐れていたんですが、しかし逆にこの時カナンの方がヤコブたちを恐れたんです。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった、ありますね。この時もヤコブは逆に恐れられたんです。アブラハムもそうでしたし、イサクもそうでした。正しい、神に礼拝する心を持つとき、周りは逆にアブラハムはイサクの方を恐れましたね。アビメレクも、またエジプトのパロも、アブラハムやイサクを恐れました。ヤコブも同じです。この正しいお方を礼拝する初めの行いに戻ったとき、周りは彼らを恐れて、そして神の守りがこのヤコブたちに下ったんです。そうして彼らは、ベテルの方に旅立って行きました。私たちも今日の箇所から学ぶべきは、まず初めの行い、初めの愛から離れていないかどうかということです。もし皆さんが、この34章のようなシケムにおけるもう混沌としたどうにもならないような、立ち行かないような状況に陥っているのであれば、もし皆さん自身の権威を失墜しているのであれば、初めの行いに戻りなさい、ベテルを目指して行きなさいと主は言われます。そうして主にのみ仕え、外国の神々、要するに主以外の何かに頼っていたものを取り除き、そして御言葉によって身を清め、そして着物を着替えて、まことの贖いの衣であるキリストを着て、そして礼拝に出ようという心構えでいるのであれば、もうその時から皆さんは神の守りのうちにあり、周りは恐れ、そして権威を回復するようになります。どうか日々このまことの神である主を礼拝して、主にのみ仕える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちも初めの行い、初めの愛、ただあなただけをのみを信じ仕え、あなたのみを頼りとしていること、そこから離れていないでしょうか。もしそうであるのであれば、初めの愛に戻り、あなた以外のものを求めていた心を捨てて、そしてただあなたのみに仕える初めの行いに戻ることができますように。ヤコブはそのようにして神様からの権威を再び身にまとい、神様の守りのうちに入り、周りが恐れ、そして彼のしもべたちも息子たちも彼を恐れるようになりました。どうかいつでも私たちが誠に服すべきお方に服従し、そしてあなたが与えてくださった権威に 服従することができますように、権威に服従しないままであれば、あのエペソの教会に警告されたように燭台が取り除けられてしまい、あなたの光が灯らなくなってしまいます。どうかしよう、あなたの権威に服従するというこの正しいことから離れることがありませんように。また今離れて権威を侮り軽んじて自分勝手な行いに身を委ねようとしている生徒たちがおりましたら、主よ、どうか彼ら彼女たちをあなたが取り扱って再び最初の行いへと戻すことができますように、主よ、あなたがなしてください。今日新しい一日を正しい権威に服従しつつ歩み、そしてあなたからの守りをいただき、あなたの権威をいただきつつ、今日も産んで増えて栄えることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。